鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓海さんです。
はい、
星さんです。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。はい、明けましておめでとうございます。はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、新年最初の鉄尾鉄子の部屋ということで、まあ、これも恒例のですね、はい、我が釧路臨港鉄道の会のメンバーにご指導いただきまして、2019年の、展望って言いますか、いろいろとお話をしていきたいというふうに思います。今日はですね、まず三菱大夕張鉄道保存会の奥山さんにお越しをいただいています。奥山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、鉄ネット高さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それと、衛星バスで、ガイドさんをしております、原田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、このメンバーで、お送りしたいというふうに思います。はい、それじゃあまずですね、今年がですね、ノロッコ号が30周年、そして、来年走る出現号が、20年という、節目を、迎えるんですけども、特に原田さんはノロッコ号で、案内ガイドもしておりましたので、感慨深いものがあろうかと思うんですが、
ありますね。
なんかノロッコ号 の、 その当時の思い出とかっていうのはなんかありますでしょうかね。
ノロッコ号ですね。
ノロッコ号ですね。はい、
いや、もともと乗り物は好きだったんですけど、
はい、
でガイドもやってるので、まさか自分がそのノロッコ号で客室乗務をするとも思ってませんでしたし、しかもその周年に当たるっていうのがすごくラッキーで、いろいろ取材とかも受けて、すごい楽しかったです。 あと記念のヘッドマークとか、
あ、つきますね、
とか記念のデザインのグッズ、わーって売るじゃないですか。
売りますね。はい、
で皆さんはそれが欲しかったり、ヘッドマークの写真を撮りたかったり、すごいんですけれども、それを毎日入選の時に、眺めてられるこの優越感。
なるほど、外からそういうような見方をしてたわけですね。
実は、は
い、原さん、イラストも描きますよね。
描きます。
30周年のノロッコのヘッドマーク描いた方がいいんじゃないですかね。
ボールペンなんですけど。
あ、そうですか。
細い線ですけど。
細い線です。
頑張ります。原画にしてもらって、原画として使って、
使うのがいいですよ。
はい、お願いします。
もう一つお伺いしたいのは、
はい、
もしその30周年記念グッズで、
はい、
こんなのが出たら面白いんじゃないかなっていうのなんかありますかね。
匂いの缶詰。
なるほど。
なるほど。
はい、
いや、匂いの缶詰はまだ早い、
早いですか。
早いですね、まだちょっと早いので、順番的には早いので、私ミニチュアもちょっとマニアなんですよ。で、ノロッコ号くんのミニチュアのストラップは、
はい、
あります。
ありますね。
だけど私は食べ物をちっちゃくするのが好きなので、ノロッコ号プリンとか、昔ノロッコ号せんべいも売ってたんですけど、
ありましたね。そういえば
その、おっと思うようなノロッコ号の中で売ってるお菓子とかスイーツのミニチュアを売ってほしいです。
なるほどね、
マニアックです
ね。いや、チョロキューも持ってますよ。
チョルケ
は持ってますよね。持ってますよね。
ストラップも、USB メモリも持ってます
よ。それは持ってないです。
それすごいですね。
なるほどね。じゃあ、で、その次に、匂いの缶詰なわけですね。
そうです。
はい。
はい、
これ SL の方がいいんじゃないですかね。
そう
で
も
ない
です。そう思って、ちょっと取っておきます、それ。
取っておきますか。
はい。
じゃあ、ぜひ、匂いの缶詰、一つ、JR 北海道さん、ぜひ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、どうでしょう。鉄ネット高さん、2019年の、お楽しみっていうかですね、こんなのなんか楽しみにしてるよっていうのなんか。
いやー、僕も、もう、地元で全然活動
更新してないので、いや来年そのノロッコ30周年ってことなんで、はい、ノロッコの写真は撮りに行こうかな。ここ何年間かもう SL しか撮らなくなったというか、夏場全然撮りに行かなくなっちゃったので、はい、でせっかくなん で、はい、で今年のすみません今年じゃなかった去年 の、あの春先にあのオフロードバイクを手に入れて、ちょこちょこ乗って、まあ去年は全然乗ってないんですけど、はい、まあ、乗ったので、はい、その時も思ってたんですけど、はい、あの荷台に三脚とカメラバッグをつけて、あの新夢が丘にあの行くの大変なんですよね、
大変です、
林道が険しくて、はい、それにオートバイ、そのオフロードバイクで撮り鉄しに行こうっていうのを思ってたんですけど、結局去年行けなかったので、はい、今年はぜひじゃあノロッコ号が走ってる時期に行って、はい、新夢ヶ丘から、はい、オートバイに取りに行こうかな。
あんまりあそこって夏の絵ってなかなかないかもしれないですよね。
そうなんですよね、だからどういう感じなのかが全く想像つかないんで、はい、葉っぱがあると車体隠れちゃうのかなっていう気もしないでもないんですけど、はい、まあちょっと調べて、はい、
ぜひ
やってみたいなと思いますね。
じゃあいろんなとこ行けますよね。結構その山坂行けますよね。
そうなんですけど寒いんですよね。もう体がなまっちゃってて、もう寒くてよっぽどじゃないと、だから結局阿寒町と釧路の何往復かしたのと、はい、白ぬかにちょっと行ったのが、初老の方に行ったのと、はい、鶴居の方にちょっと行ったのと、それぐらいしかないんですよ。
ああなるほど、
ね、片道で 3,40 分ぐらいの距離しかまだ乗ってないので、手に入れたはいいけどっていうところで、だから本当はあのバイクで撮り鉄っていうのを、は
い、かっこいいですね。
かっこいいですね。
やってみたいなと思って、
三脚とあのジュラルミンケースを、
そうですね、
はい、
じ
ゃあ今度はあの撮影現場であの鉄ネットタカさんが現れるのを聞いたら、なんかバイクの音が来たら多分鉄ネットタカさんだなというふうに思って、
そ、ね、はい、それやってみたいなと、あとね、はい、あのまた本州の方に行く機会があれば、はい、時間見つけて、はい、1キロでも長く乗り潰しをしたいなっていう。
昨年はもう JR 私鉄合わせて1200キロという、
はい、超えたんで、まあ多分来、あの今年は多分そういうことはできないと思うんですけど、ただあそこ山陰の方が米子までしか行ってないので、今のうちにサンライズ出雲で終点まで乗って、
あそうですね、
出雲大社に行きがち、はい、行きがてらあっちの方ちょっと日本海側行きたいなっていうのはもう何年も前から思ってるんですけど、岡山までは乗ったことあるんですけど、はいはい、やっぱ最後の出雲市まで終着駅までやっぱり乗りたいっていう、
そうですね、
欲望があるんで、
結構乗り応えありますからね、出雲市まで
行くと。そうです、相当ありますよね。結構10時、朝の10時ぐらいですよね、
10時ぐらい
で
ですかね、着くの、
はい、岡山だと6時半ぐらいなんで、そっからまた3時間半
堪能できるわけですね。
堪能できるわけですから、
個室に乗って堪能
できる、個室に乗って昼間景色堪能できるっていうのは、
これはもう鉄見寄りにつきますね。
そうですよね、それはちょっとやってみたいなと思いますね、
は
い、
なるほどね、はい、続きましてですね、奥山さんにちょっとお話をお伺いしようと思うんですが、まあ、去年大きな話題として江別市にありましたあの C111が東武鉄道に、まあ、行っちゃったっていうことがありまして、実はこの C111 っていうのは釧路に非常にゆかりがあり、湧別鉄道、そして、釧路開発埠頭っていう、そういったこう流れを組んだ、まあ、蒸気機関車なんですけど、これが、まあ、東武に行ったっていうことについて、奥山さんはどんな感慨深い思いをされてましたでしょうかね。
まあ、だいぶ前から江別市の方に、まあ、ほとんどというか昭和50年まで釧路開発等です、うんうん、そちらの方で、まあ、新富士からですか、石油タンク車等の入れ替えとか、はい、まあ、湯別炭鉱閉山になってからですが、まあ、使われていて、まあ、国鉄の蒸気引退とともに、はい、まあ、江別の個人の方に買われて、はい、今まで保管されてたんですが、うんうん、はい、まあ、今回やっと東武鉄道さんと縁があって、うん、はい、まあ、胴体で復元するということで、はいはいはい、南栗八の車両基地に11月8日ですか、はい、まあ、旅立っていったような形ですけど、はいはい、これから東武さんでは2019年、はい、まあ、1年かけて、はい、2020年胴体復活って言ってますので、はい、まあ、この1年で、まあ、当然ボイラーは大阪のサッパーボイラーの方に送って修復というような形でなると思いますけど、釧路の鉄道遺産ですか、はい、それが、まあ、地元ではないですけど、うんうん、まあ、日本国内で蘇るということで、はいはい、これは釧路地方にとっても大きな、まあ、鉄道関係ではニュースであろうし、まあ、一方昨年11月ですか、はい、簡易軌道が、北海道遺産というような形で、はい、まあ、釧路地方のそういう鉄道関係の、遺産が脚光を浴びるような都市になるんではないかと思っております、
は
い
は
い、
そうですね、東武鉄道は確か JR 北海道から、まあ、無償貸与された、C11207 ですか、冬の出現号でも、まあ、走ってましたけど、今度それじゃあ東武鉄道は、うん、あ、まあ、うまくいけば2台ということになるんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、ディーゼル機関車も入れてますし、東武さん結構そういう、はい、まあ、観光列車に力を入れてるような形で、はいはい、
C11-1 がずっと、まあ、まあ、なんか民間の手でこう保存をされてて、まあ、今回日の目見るわけなんですけども、昭和50年からですと大体もう40年ぐらい、まあ、ずっと保存されてたのが、まあ、復元をされるということで、非常にこれはなんか楽しみではあるんですけど、どうでしょうか、奥山さん、機会があったらなんか乗りに行きたいとか見に行きたいとか。
そうですね、まあ、復活自体は、はい、2020年ですか、来年になっちゃいますけど、はい、まあ、ぜひ、行ってみたいですし、はい、まあ、今回ニュース映像とかでもその修復の、様子が流れてますけど、はい、当時の機関士の方なんかも非常に懐かしいと思われると思います、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、まだそれこそ2020年っていうと確か湯別鉄道が、廃止になってちょうど50年なんですよね。
そうです
ね、まあ、湯別炭鉱が、はいはい、まあ、閉山になってからちょっと50年っていう、まあ、節目の年でもありますので、なんかこれは偶然なのかですね、奇しくもそういう風になったのかはちょっと分かりませんけども、なんか半世紀の時を経てまた復活というのは非常に、まあ、嬉しい話題であると思うんですよね。はい、はい、分かりました。じゃあまた原田さんにマイクを戻しましてですね、はい、どうでしょうか、出現号が、来年、ま、走れば20年、はい、ということなんですけど、はい、何か ご期待をされているようなことはありますでしょうか。
SL 冬の出現号は、はい、もうこれぞじゃないですか、
はい、
鉄マニにとっては、
はい、
ですよね、はいはい、だから今度は SL 冬の出現号を、はい、女子っぽくまた乗って、で新たな視点で魅力を探す、うん、ええ、
探す、
はい、
これは何ですかね、女子にとっての魅力、列車の魅力っていうのは、はい、どの辺に皆さん感じるんでしょうかね。
それが分からないんですよ。
ほう、
鉄マニさんは分かるじゃないですか。
すぐ分かります。
音好きな方はもうマイクで撮ってますし、はい、スピーカーとかで撮ってますし、はいはいはい、なので、はい、分かりやすいんですけど、はい、女子とかあまり鉄道に興味がない方にも、はい、鈴木さんみたいな方にも、興味を持ってもらえるような視点で、はい、発信していけたらなと思ってます。そしてファンを増やしたい、
ファン、はい
はい、
やっぱり女性のファンをこう何でしょうかね、増やしていく。
そうですね、一人でも女子だけでも楽しめるように。
あ、一人でもですね。
はい
はい、わかりました。
あ、でも、匂いの缶詰出してもらいます。
あ、匂いですね、はい、はい、それはどんな匂いがいいんでしょうか。
石炭と、はい、やっぱりあの車内の雰囲気の匂いです。
匂いと、はい、あ、2種類あった方がいいんですね。
2種類あった方がいいです。
もくもくと煙を出す、
はい、
あのちょっと
国鉄の香りっていうタイトル、
国鉄の香
り、勝手に作っちゃいましたよ、はい、国鉄の香りっていう匂いと、はい、あの北海道のニーパーさん、はい、スーパー大空の香りを作ってほしいです。
かなり マニアックですね。
そうですか。
まあ、でも多分買っても、はい、開ける人は多分ほとんどいないと思いますから、大丈夫だと思いますある意味大丈夫だと思います。
それはあのもったいないからですか。
もったいないから
ですよね、はいはい、もったいないからですよね。
なんかあのどうしてもあの原田さんがいると、あの匂いの話に
引っ張られちゃいますね。
なっちゃうんですけど、いやでも我々も嫌いじゃないので
そうですね、前回嫌いじゃないということが、
は
い、
あのよくあの車のあの
いやちょっと待ってください、
匂いっていうかあれあるじゃないですか、なんか
ありますよね、
クーラーっていうかあのそこにパッとつけるやつ、
はい、
あれにそのニッパーさんとか
今思ったんですよ、
芳香剤として
毎日車楽しいですね。
だけどうちの家族は多分嫌がるでしょう
けどね。私多分勘違いしてそのまま釧路から札幌行っちゃうかもしれません。
じゃあそれじゃあそれと、
はい、
あのシートカバーあるじゃないですか。
あ、
はいはい、
あれをあの国鉄とか のブルーのモケットの感じでシートカバー出すとか。
あ、売れるんじゃないですか。
それいいですね。
セットで売ればいいのに。
セットでね。
は
あ、あ、で床があれですが木です。
木のレタでどうですかこれ。
どんな車だっていう。ちょっと話がちょっと脱線してしまったんですけど、
はい、
どうですか奥山さん、何か鉄道界に何かご期待をすること、こんなことしてみたいっていうのは何かありますでしょうか。
出現後もやっぱり長く走ってほしいですね。
はい、そうですね、
はい、
もう20年でも21年でも22年でも、まあ、走って、喜んでもらえれば、
まあ本当、はい、特に雪のシーン、
はい、
国内でも結構冬の間走らせるっていうのは、JR 東日本なんかも最近は運行取りやめみたいなところもありますし、
はい
はい、そういう意味ではますます出現後 その冬景色の中で走るっていうのは価値を高めていくと思うんですよね、
はい、まあ多分外国の方向けにも非常に、いい素材だと思いますので、本当に長く、まあ、ノロコンもそうですけど走っていただきたいと思います。じゃあ最後に鉄道と高さんどうですか。鉄道界にちょっと期待をするようなことって何かありますでしょうか。
どうでしょう、
はい、
簡易軌道とかもなんかすごい注目を浴びつつ、
はい、そうですね、
あるのかなっていう、はい、まあ今までは割とコアなファンの方とか、はい、まあ、地元ではまあ何年か前から博物館が、はい、いろんな企画してるので、
はい、
知名度っていうのが、
はい、
あったんですけど、まあ、去年 その秋の鶴居村に、
はい、
復元
する、ね、
はい、まあ、遺産登録とかもありましたけど、はい、ああいうので結構全道のニュースとかで流れて、
はい、
知名度も上がってきたと思うので、
はい、
そういうのをうまく利用した、
はい、
なんか観光のコンテンツみたいのができて、でそれで例えばそれに絡めてそのJR に乗って行こうとか、はい、まあ、ノロッコ号と一緒にジョイントしたりとかっていうのがあれば、はい、まあ、今風で言うとウィンウィンなのかなっていう感じになりますので、うん、まあ、そういうのが、まあ、JR さんが独自では動きづらい部分があるのかもしれないんですけど、はい、そういったのはやっぱ我々のような民間っていうか、
はい、
隙間のも含めて民間の力をうまく活用して、はい、そういったところで盛り上げていければいいのかなっていうふうに思いますね。
はい、わかりました、ありがとうございました。じゃあここで時間が来ましたので、今日はこの辺で、終わらせていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして、ゲストには釧路臨港鉄道の会会員の衛星バスの原田かなえさん、そして、鉄道鉄子高さん、そして、本日からは、三菱大夕張鉄道保存会奥山道則さんを迎えして、お届けしてきました。FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でした。皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。